高山俊吉気分青信号。
こんにちは。ライドシェアの話をしましょう。ライドシェアについて少し動きがこの間ありましたね。5月の下旬でしたけれども、ライドシェア全面解禁に進むかに見えた状況がちょっと立ち止まったと、こういう状態です。タクシー会社が雇った人が自家用車で客を運ぶと、そういうライドシェアについて、今後どうするかという議論が4月以来、政府内部で行われていたのですけれども、まあ、制度設計をめぐって意見が割れたということが報道されました。大きな方向性といいますか流れを申しますと、タクシー会社以外の企業の参入を認めてライドシェアを全面解禁するということに、規制改革担当省である河野太郎氏が非常に意欲的だということでこれを推し進めてきた。でこれに対して、斉藤鉄夫国土交通大臣との間で、意見が食い違った。斉藤大臣は慎重姿勢だった。でその、まあ、いわば綱引き状態が続いて、規制改革大臣のライドシェア全面解禁へ向けたアクセルがちょっとこう抑えられる状態に今なっている、こんな話でした。ライドシェア4月に反対を押し切って極めて、異様な形で、走り始めました。でその時の条件はタクシー会社に雇用させる、タクシー会社の従業員として、運転するということならいいだろうという話だった。ライドシェア全体に対して反対するというたくさんの動きを無視して、タクシー会社が雇用すればいいだろうという話だった。実はライドシェアの推進勢力といいますか推進する人たちは、いやもうそんなことは言う必要もない、究極的には誰でもいい、つまりどこに雇われる必要さえないという強力ライドシェア論があって、アメリカなどではそうやって行われている。ウーバーイーツで知られている、あのウーバーイーツそれ自体がそうだけれども個人でやっている、あれと同じようにウーバータクシーという、まあ、一種の白タクをもう全部それにしてしまえばいい、で現状のタクシー会社はもういらない、こういう方向にまで行き着くことをゴールにした、そういうライドシェア論というのが今ものすごい勢いで進んでいる。で河野大臣はその先頭に立っていると。で なんとかそこを調整しようとして4月に始まったライドシェアはタクシー会社に雇用されていることを前提としてということだったんだけれども、それをタクシー会社以外の企業に広げるというその方針が6月に入るはずが入れなくなったと、こういう議論ですね。まあ、実際にライドシェアは河野大臣の下で議論が進められてきましたし、政府は中を取る形でタクシー会社の運行管理責任ということを保持しつつライドシェアの導入を決定したということが、その先にちょっとこう行きにくくなった状態が生まれたというのだけれども、しかし大きな方向はそこに厳然としてある。アメリカだけでなくアジアの一部でも配車アプリなどの方法で運転手と利用者をマッチングするサービスというのが行われ始めている。これをプラットフォームというのですけれども、そういう場を作る、配車アプリなどはその場を作るだけで 実際にそこで運行する契約というのは利用者とその運転者の間で結ぶということであると、こういう議論に なろうとしてるんですね。でこれは私は非常に重大な問題だと思ってますのは、よく一般に言われている、悪質な運転者が増えるんじゃないかとか、一体その運行の安全の確実な確保というのはどうやって保障するんだとか、そういう議論が行われていて、いやそこはできるだけ万全を期すなんていう議論が行われているけれど、本当にこういう状態になって、一般の企業が例えばアルコールチェックなどを事業点検の時に本当にできるのかとか、あるいはついに個人が登場するということになった時に一人一人の責任で、そんなことができるのかとかいう議論が行われています。で私は、そういう心配懸念ももちろんあるけれども、もっと根本的な問題はそこにあるのではなくて、タクシーの運転手をまとめて統合して雇用してですね、でその使用者として責任を取るという全体の責任体制が保全されている中で公共交通というものが維持されるという仕組みそのものがなくなってしまうこと、ウーバーイーツのような状態になること、一人一人の運転手の責任ということでしかこの交通、公共交通がその土台のところで保全されていないことになってしまうこと、そのことの問題だというふうに思うんですね。タクシー労働者の労働環境あるいは労働条件などを守るというのもタクシーの中でタクシー労働者の中で労働組合が作られて労使交渉が行われて、そしてタクシー労働というものがそれなりに経済的な保障が得られる中で安全確保も行われるというような、そういう重層的で確実なその安全対策の存在というものがあって初めて本当の意味での公共交通になるのだというふうに私は思うのですけれども、そこを破壊してしまうということに最大の問題があるというふうに思うんです。この状況についてその河野太郎大臣と公明党のから登場している国土交通大臣の間の確執というのがかなりシリアスになっているということが言われていますけれども、しかしこの国会の中ではライドシェア勉強会という超党派の組織ができていて、この会長は小泉進次郎衆議院議員ですけれども、この人も大変な推進論者ですが、法改正をして、そしてタクシー会社以外でも雇用ができるようにするというような形でまた一歩広げて、ゆくゆくは企業に雇用されていなくてもよいというところまで進めていくという、そういう方向性に向けてそれこそ走り出している、暴走し始めているというふうに私は思います。年末にも結論を出すことを目指すというようなことを河野氏やなどは言ってます。私はこれは問題であるという声が大きく高まることが本当は必要なのではないか。タクシーの数が減っていて、みんながその需要が満たされないということで、クレームの世論が巻き起こっているというような議論がよく言われますけれども、私はそういう一面が一部の都市部でなどであることを否定しないけれども、しかしそれを使いながら、そういう声をいわば踏み台にしながら状況を根底から変えていくような、そういう公共交通政策というもの自体に私は反対する必要があるんじゃないかということを強く感じています。皆さんはどのようにお考えでしょう。今日はここまでにしましょう。弁護士の高山俊吉です。気分青信号がストリーミングサービスの Spotify でも聴取できるようになりました。パソコンのほかスマートフォン Spotify アプリで お聞きになれます。ぜひよろしくお願いします。